先週はスウェーデンのルンドの町で行われたカトリック教会とルーテル教会の合同の記念礼拝に出席したんですが、それでその前は確か講談交換だったので、2週間ぶりにここに立って皆さんと一緒に礼拝をすることになりました。とってもルンド寒くて、お聞きのようにですね、ちょっと喉を痛めて、風邪をひいてしまいました。まあ、元気は元気ですので、どうぞご心配なく。今日は11月の最初の終日、日曜日の礼拝でございます。そしてこの日曜日は、先ほど子どもたちにも申し上げたように、全聖徒の日をこの日曜日にあてがって礼拝をするという全聖徒終日でございます。全聖徒の終日に命について考えるには、これほどふさわしい日はないのではないかというふうに思います。命とは何か、生きるとはどういうことなのか、そういうことを普段なかなか私たち考えないわけですけど、全聖徒の日はまさにそれにふさわしい日曜日かと思います。命とは何か、この問いを人間はずっと問い続けております。いつの時代も問い続けていますけれど、すべての人間を納得させるような答えは未だ見つかっていません。私たちはきっとこれからも問い続けることでありましょう。命とは何か、生きるとはどういうことなのか、このことを皆さんと共に一緒にひととき考えたいと思うんですが、これに対する考え方としてですね、私は2つの言葉が思い浮かぶのです。もう単純に一言で表現するということにしたいんですけど、それの方がまあ分かりやすいですので、一言で言うなら2つのうちの1つ、生きるとは生き延びることです。サバイバルです。もう1つは生きるとは死ぬことです。非常に簡単に今申し上げましたが、紛らわしい言い方ですが、私は突き詰めると生きるとはそういうことだというふうに思っています。生きるとはサバイバルだという考え方は、これは科学の見方です。生命科学、あるいは遺伝学、生物学的な考え方から、生きるとはサバイバルだ、こういう見方が出てまいります。で、このそうした生命科学から見ていきますと、人間というのはですね、これ科学の話ですよ、進化しながら世代を継いでいって、いつまでもいつまでも生き続けようとする生き物であります。生き続ける、生き続ける限り命はあるけれども、命が終わって死ねば、そこで命は終わるのだというふうに考えるわけです。ですから生命科学ですとか遺伝学ですとか、そうしたところから考えると、死んだ後どうなるのかなんてことは考える必要がさらさらないんであります。 考えることにそもそも意味はないのであります。もう一つの問いを皆さんと一緒に考えたいと思うんですが、それはなぜという問いであります。なぜ生きているんだろうか、なぜ私は今こうして生きているんだろうか、なぜ命をいただいたんだろうか、このなぜであります。私たちが生きている理由です。私が生きている理由と私の隣の人が生きている理由というのは違うんでしょうか、それとも同じなのでしょうか。生きている理由は人によって皆それぞれ別々なのでしょうか。これについても私は考え方が2つあるというふうに思います。同じくごくごく簡単にして一言で言うとするならば、一つは私は生きている、私が生きているという理由は特にないというものです。たまたま偶然にこうして生きているだけ、こういう考え方であります。もう一つの考え方は、私が生きているのは私に命を与えた大元があって、その大元から、源と言ってもいいかもしれません、源から命をいただいたから生きている、こういう考え方であります。ですから偶然ではない、運命だ、こういうふうに見る見方であります。そして言うまでもありませんが、聖書はこの源、大元のことを神と呼んでいるのであります。生きることには意味がある、これがキリスト教の取る立場であります。今日は昇天した方々を覚える礼拝を私たちは今しております。地上での命を全うされた一人一人を覚えているわけであります。別の言い方をしますと、死ぬことを成し遂げられた方々であります。私たちはこうして写真を並べて、お一人お一人がこの地上で生きておられた時のことを思い起こしながら、今もつながっていこうとしているわけであります。一番最初の問いで見ましたように、もしも命が地上の生涯だけで全て終わってしまうのだとしたら、こうして亡くなられた方々とつながろうとするっていうことは全く無意味で、やっても無駄なことなのであります。昇天者を偲んで神様に祈りを捧げても、それはもう虚しいだけであります。で、今申し上げたことは、まあ特にこの21世紀になって急激に、何て言うんでしょうか、唯物論的な考え方が強くなっておりますけれども、現代を生きている私たちだけじゃなくて、イエス様が生きておられた時代でもそうだったんです。パウロがそのことを手紙の中で書いておりました。キリストが、これはまあちょっと角度が違うんですが、キリストがもし復活しなかったら、パウロが熱心にキリストの復活を聖書の中で訴えたんですけど、もしキリストが復活しなかったら、こういう仮定を立てて、パウロはこういうふうに言いました。もしキリストが復活してないんだとすれば、 私たちの宣教は無駄であるし、あなた方の信仰も無駄です。さらに私たちは神の偽証人とさえ見なされてしまいます。こういう言葉をパウロは残しました。昇天された方々がこの世の生涯を終えて世を去った後どうなったのか、今どうなっていらっしゃるのか、こうして写真を見ながら佇むとふとまあそんなことをこう思うわけでありますが、死で全てが終わってしまうのであるならば、パウロが言うようにこんなことしても無意味になってしまうわけであります。今日の福音書でイエス様はこう言いました。私は父のもとから出て世に来たが、今世を去って父のもとに行く。イエス様はここで死ぬことを、世を去るという言い方をしていらっしゃいます。世を去る、このイエス様の言葉からは分かるのは、死が全ての終わりだという見方はここにはないんですね。世を去る、移動するということですから、この言葉からはですね、死が全ての終わりだという見方はありません。こっちからあっちへと移るというだけであります。そしてあっちというのは父のもとでございます。また主イエスはここで、私は父のもとから出て世に来た、こういうふうにも言っていますから、先ほどのもう一つの問い、なぜ私は生きているのか、これに対しても答えがここに書いてありまして、それは命の大元、命の源から命をいただいたからなのだ、こういう説明でございます。その大元のことをここでイエスは父ととっても人格的な言葉で表現をしているのであります。そうすると私たちが亡くなった人たちとのつながりを今日のように意識しながら、それをずっと保っていこうとするこの前世と終日のような行い、態度は、これはイエス様と同じだということなのであります。父の元から出てそして来たんでありますから、そことのつながりを覚えるのです。またイエス様は7節でこういうことも言いました。しかし実を言うと、私が去っていくのはあなた方のためになる。私が去っていかなければ弁護者はあなた方のところに来ないからである。今の言葉は今日の福音書の少し前のところの7節に書いてある言葉なんですけれども、私が去っていくことはあなた方のため、私が死ぬことはあなた方にとってためになるということをイエス様がおっしゃっているんです。これをよくしっかりと受け止めていただきたいと思います。イエス様の死には大きな意義があるんだ、意味があるんだということをここで言い残していってるんですね。死で全てが終わる、死は全てを無にする、何もないんだ。科学の言葉にすっかりと飼いならされてしまっている私たちです。科学の言葉でばかり考えてしまうところがあります。そうしているともうこれはおのずとですね、科学的な、生命科学的な、生物的な ものの考え方、見方というのがどうしても強くなっていってしまうでしょう。実際この世にいる限り植物的にしか見えませんので、ひょっとしたら死で全て終わっちゃうのかな、もう何もなくなるのかななんて思えてしまうわけですが、それは私たちが科学の言葉であまりにも考えすぎているからです。イエス様の言葉では、イエスの死は私たちのためというふうにおっしゃっているんです。死に大きな意味があるのです。無ではない。この言葉は絶望しかなかったところに大きな希望をもたらしているのであります。そしてイエス様の死の、すなわち十字架の死の意味というのは、先ほどの聖書の言葉ですと、この弁護者という言葉がありましたが、これは聖霊のことなんですね。聖霊、イエス様が十字架にかかって亡くなったことによって、その後聖霊があなた方に届けられるということをここでイエスは語っているのであります。ヘンリー・ナウエンという思想家、もうちょっと前に亡くなられた思想家の言葉を紹介したいと思います。たくさんの本を書いておられて、日本語にも翻訳されている、このスピリチュアリティ、霊性ということを考えるにはよく引用される言葉ですが、このヘンリー・ナウエンの言葉をちょっと一言紹介してみたいと思うんですが、こう言っています。イエスと同じように私たちが去って行くとき、友人たちに愛の霊を送ることができます。この言葉ちょっと考えてみてください。イエスと同じように私たちが去っていくとき、友達に愛の霊を送ることができる。何気ない一言ですが、とっても深い言葉だと思います。私たちがこの世を去るときもイエス様と同じ、私たちの死も誰かのためになる。まあナウエンは友人、友達という言葉で表現していますが、こういうふうに言ってるんです。なぜなんだろうか。なぜかといえば、その時残された家族や友人、教会の仲間たちに愛の霊を送ることができるからなのだと語っているんです。この言葉を昇天された人たちに当てはめてみたいと思います。この言葉を昇天された方々に当てはめてみたいと思います。この方々が私たちに愛の霊を送ってくれたのであります。ナウエンは、ヘンリー・ナウエンはこんなふうにも言っております。私たちの霊は私たちが残していく愛であり、神の霊の奥深くにあります。私たちの霊は私たちが残していく愛であって、神様の霊の奥深くにある。昇天された方々が世を去った時、その後私たち、地上に生きる私たちに送り届けてくれたもの、それは愛という形をとった霊なのだという言葉です。こういうふうに考えていきますと、ようやくここで少し見えてくるものがあります。霊というと分かりづらいんですが、その正体が愛という言葉だとするならば、私たちにもそれを五感を持って受け取ることができるんですね。人間の 見る、聞く、し、触る、に嗅ぐ、こうした五感を通して私たちも愛が伝わってくるのです。そして私たちはこの方たちから愛を受け取って生活を共にしたのであります。イエス様が語った通りに、その死によって今生きている私たちのためになる愛が届けられたのであります。この世には愛と名付けられたもう一つの不思議な力が働いているのです。それは霊の力そのものなんであります。最後に二つ目の質問、なぜ私は生きているんだろう、この問いの答えも一緒に考えてみたいと思います。命を与えられてこうして今生きている私たちでありますが、まあなぜ生きているんだろうかなんていうことをそもそも、まあ、誰も彼もが考えなくてもいいと思います。難しい問いですし、哲学的なあるいは神学的な問いですから、もうどうしても考えなくてはいけないことではないはず。それよりもなぜ生きているのか、それはここに愛があるということ、愛が生きているということ、その愛を受け取って愛を知る、愛を感じる、それによってなぜ私たちが生きているのかが分かります。愛を働かせるためです。愛を受け取り、愛を与えるために私たちはこうしてこの世にいるのです。それが神様が私たち一人一人に命という宝を授けてくださった唯一の理由です。愛というのはこの世における神様のお姿です。神様の形です。それをこの地上で生かし働かせるために愛を経験して、神様がどういうお方なのかを知らせるために私たちはこうして生きているのです。人間は決して生き延びるために目的もなく生きているのではありません。愛を通して神様を知るために、愛を通して神様を証しするために私たちは生きているのです。昇天された方々はそれをやり遂げ、今も私たちに愛という霊を送り届けてくださっているのです。お祈りいたします。主なる神様、どうぞ私たち一人一人に今日この礼拝を通して、あなたが誰であるのか、あなたが何なのかということ、そしてあなたが愛となって今も私たちの中に生きておられることを今日こうして確かめることができ、ありがとうございます。どうぞその働きを私たちにこれからもなさしめてください。そしてその愛によって今あなたのもとに行こう、兄弟姉妹ともつながることができますように、主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。